さあ、そして12月のある日に冷泉亭が大原野に身行きをする行事があります。で、身行きっていうのは帝のお出かけのことで、行幸と書いてあって身行きと読む場合は帝のお出かけです。それから御幸と書いてあって身行きというふうに読む場合は院とか法王のそのあたりのお出かけっていうのは中の2番目208ページの下のところに書いてありますが、冷泉亭が大原野に行幸身行きされるんですね。で、その時玉鬘が見学に出かけるわけですけれども、初めて本当の父である東の中将、今内大臣ですけども、その姿を見て、ああ本当のお父様、あの内大臣はなんて素敵な方でしょう。で、一方ひげ黒の大将、言い寄ってきている一人のひげ黒の大将の姿を見て、なんだあんな武骨の方だったの、なんて思ったりとかするわけですね。さて、そうこうしているうちに翌年23歳になった玉鬘は、実は、まあ、九州に下っていってましたから、本当だったらもう10代でとっくに成人式を済ませていなければいけなかったんですが、ようやく23歳になり源氏の庇護の下で、じゃあ成人式模擬をやろうということになった時に、源氏はやはり成人式だから、ここは本当のお父さんに知らせようということで、あなたの夕顔さんに産ませたあの娘が今玉鬘として、私の元にいるんですよ、こんなに美しく成長した娘さんなんですけど、お会いになりませんかということで、源氏が今や内大臣となった当時の東の中将に対して話をするんですね。そして内大臣はその話を聞いて、え、あの夕顔の忘れがたみ玉鬘ちゃんがいるのか、早く行ってくれよっていう感じだったわけですけれども、初対面をし、そして二人は感動の、まあ、再会をするわけですよね。この話を聞いた時に、さっき言ったように柏木がまず焦ります。なぜならば柏木くんは東の中将の息子ですから、実際この玉鬘とは実の兄弟にあたるわけで、じゃあ僕はお姉ちゃんを好きになってしまっていたんだとか、逆に夕霧くんもショックですね。なんだお姉ちゃんだと思って自分は恋心を抑えていたのに、実は源氏の娘ではなく東の中将の娘だったら僕は出走できたのにとかいう感じで、柏木も夕霧もショックを受け、で特に夕霧くんの方は遅ればせながら僕と付き合ってくださいとアピールするんですけども、残念ながら時すでに遅くなるんです。さてさて、210ページからの漫画なわけですけれども、まあ、なんといっても先ほどの1枠から5枠のこの玉鬘に惚れた男たちの中では冷泉亭が一番地位が高いわけですよね。で、まあ帝がその僕のとこおいでよって言ったら、なかなか他の男も手が出せないわけですけれども、ここで行動に出たのが武骨男のひげ黒の大将なわけでして、強引に押し入って玉鬘をものにしてしまうわけですね。で、まあちょっと玉鬘ちゃんもショックですが、源氏も冷泉亭も大ショックで、実のお父さんである内大臣だけはいいんじゃないっていうことで、最終的に玉鬘はこのひげ黒の大将の、まあ、あまりの押しに負けてしまって、で奥さんになってしまうわけですけれども、まあ、意外に夫婦生活を送ってみると、このひげ黒の大将は真心込めて玉鬘に接してくれまして、子供もいっぱいできていくんです。ところが実はこのひげ黒の大将にはもともと正妻がいたんですね。だけどその正妻北の方は残念ながらちょっとノイローゼ状態で、まあ夫婦生活もほぼ終わっていたと。でひげ黒の大将としては、まあはっきり言って北の方よりもそれはまあ若くて美しい玉鬘がいいに決まってるわけですけれども、まあ妻の方もちょっとノイローゼ、そしてヒステリー状態を起こしてしまって、ついに離婚してしまうと。子供たちはそのお母さんについて家を出て行ってしまうんですね。となってくると、まあひげ黒の大将としたら晴れて独り身になりましたので、じゃあ玉鬘ちゃんを愛するぞということで、せっせと玉鬘ちゃんを愛し、で気がつくと三男二女ということで子供が5人も生まれてしまってね、結局はこのひげ黒の大将と玉鬘ちゃん、まあまあ幸せになったんじゃないだろうかというところで、玉鬘十条おしまいということなんですね。